国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのみきです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたします。さて、前回の放送からだいぶ時間が経ってしまったんですが、今回菅原さんがフォーカスを当てるトピックは何でしょうか？
今回はですね、6月末にロシアで反乱を起こして話題になりました民間軍事会社のワグネル、ワグネルについて取り上げたいと思ってます。
はい。
で、このワグネルの反乱については、日本でもね、大きな話題になりましたよね。
日本のメディアでも大きく報じられていましたよね。
で、この番組はですね、日本のメディアではあまり取り上げられないトピックにフォーカスを当てるというコンセプトなんですけども、はい、今回はあえてこの問題を取り上げたいというふうに思うんですね。というのも、私一応民間軍事会社については本も出しておりましてですね、
はい、
この問題長く扱っているので、ワグネルについても以前から調べておりました。なので、やっぱここでもね、解説しておくべきだろうというふうに思いました。
菅原さんのご専門ですもんね。
そうですね、はい、
ぜひ今回の事件についてもお話伺ってみたいなと思っていたんですね。でところで、菅原さん今は民間軍事会社について新しい本も執筆されている途中かなと思いますが、ワグネルについてもお書きになる予定なんでしょうか？
そうですね、私がこのテーマで外注される戦争っていう本を出したのもずいぶん前の2005年のことなんですね、
はい、
なのであれからずいぶんと状況も変わってきたので、その更新版というのを書いてるんですけども、
はい、
現代の民間軍事会社を語る上でやっぱワグネルの存在というのは欠かせないので、一章分ぐらいはですね、このワグネルについて書く予定で調べておりました。
なるほど。そんな矢先に今回の事件が起きてしまったっていうことですかね。
そうですね、
はい、この問題を追っていない人からすると突然、事件が起こってしまったっていうふうに見えるんですけれども、そもそも民間軍事会社というのはどのような存在なんでしょうか？
民間なのに軍事を扱う会社ってなんか変ですよね。
はい、かなり軍事については普通であれば国家が扱うと思いますし、会社っていうことであればビジネスとして利益を上げるのが目的になるのかなと思うんですよね。で、戦争で利益を上げるっていうことはなんだか怪しい感じがしてしまいます。
歴史的に見て、この民間軍事会社っていうのはいくつかタイプがあるんですね。
はい。
で、一つ目はこの軍の正規軍のサポート、主に後方支援として基地の設営とかですね、管理運営をしたり、はい、基地で兵士、兵隊さんたちが食事をしたり、洗濯とか生活全般が必要になるわけですけども、そういう支援をするような会社、あと武器の弾薬だとか燃料の補給だとかね、メンテナンスだとか、そういう戦闘以外の軍の業務を請け負うという、そういうタイプの会社というのがあったんですね。
はい。
軍隊の業務といってもやっぱ戦闘以外にいろいろあるわけで、そうした非戦闘分野の業務であれば別に現役の軍人さんでなくても軍の OB だとか民間人でもできることっていっぱいあるわけですね。そういう軍隊が活動する上で必要な戦闘以外のサービスを提供するという、それは民間軍事会社が提供している一つのタイプになります。
なるほどですね。確かに戦場で軍隊が行う業務の中には現役の兵隊さんでなくてもできる仕事がたくさんあって、そういう業務を提供するのが民間軍事会社なんですね。
それが一つのパターンというふうに言えるんですけども、
はい、
もう一つはですね、これあんまり先進国ではないんですけども、国家のこの軍隊が弱い、そういう場合にこれアフリカなんかで見られるんですけども、
はい、
自分の国の軍隊が弱いのでこの反政府軍と内戦で負けてしまいそうになると、そういう時に外国のこの民間軍事会社に助けてもらってこの反政府軍を打倒するなんていうケースがあるんですね。
なるほど。
そうい う戦闘行為そのものまで請け負ってしまうというケースもあって、最近あんまり見られなくなったんですけども、以前は南アフリカの民間軍事会社が他のアフリカの国の政府のために介入をしたなんていう例がたくさんありました。
戦闘まで請け負ってしまうっていうこともあるんですね。
そうですね、
はいはい、ロシアのワグネルの場合はこちらのケースに近いんでしょうか。
そうですね、シリアの、ね、アサド政権を助けてこうシリアの内戦に介入したりとか、はい、あとリビアでも戦闘行為をやっているというケースが報告されていますし、まあ、今回のウクライナの戦争では正規軍以上に激しい戦闘をこう戦っていましたの で、
そうです、ね、
まあ、ワグネルは明らかにこう戦闘を請負うタイプの民間軍事会社ということが言えます。
はい、
それともう一つですね、民間軍事会社には別の役割もあるんですね。これ軍の国の、ね、軍隊があまり表立ってできないということを密かに軍隊の代わりにやると、そういう仕事もあるんですよ。
政府としては、まあ、軍事介入はしていないと言っておきながら密かに民間軍事会社を送って軍事介入をするっていうことなんでしょうか。
そうそうそう、そういうタイプの役割ですね。
はい、
実はアメリカにも、ね、そういうタイプの会社ってあって、政治的にいろいろ事情があってね、米軍がこう軍事訓練できないとか、あ、そういう事情結構あるんですよ。
はい、
で米軍のそういう時に OB たちで構成される民間軍事会社が、まあね、正規軍がやるのと同じような軍事訓練って、まあ、できるので、はい、そういうことをやるというのも民間軍事会社の仕事になりますね。はい、まあ、軍隊って基本的にこう戦争を行うためのこう実力集団なんで、そういう集団をこう他国に送るっていうのはこう政治的にもね非常に大きなことで、まあ、簡単にできることではないんですよね。
はい、
まあ、基本的に理由もなく人の国に軍隊って送れませんから。
そうですね。
ですので、まあ、軍の OB であればね、まあ、軍の OB ってまあ単なる民間人ですから、そういう人たちが軍の代わりに外国に行って正規の軍がやるのと同じような訓練を提供するということができれば、まあ、いいわけですよ。その国の、ね、軍事能力を向上させるという軍事的な目標は達成できるので、まあ、そういった業務を民間軍事会社が請け負うということがあります。
なるほど、まあ、正規軍のメンバーではなくてあくまで民間人、民間企業が実施するということで、まあ、政治的な色を薄めることができるということなんですかね。
まあ、まさにそういうことですね。でこのワグネルというのはこういうまあ軍の代わりに介入するという仕事もロシア政府から請け負ってやってきたという歴史があります。はい、例えば2014年にね、ロシアがクリミアを併合したということがあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
あの時にロシア軍の特殊部隊みたいな、ね、人たちがクリミアに入っていろんな工作活動をしていたんですけども、
はい、
なんか軍服は着てるんだけどなんか所属を示すマークがない、はい、変な制服を着ている軍人みたいな人っていうのがね、はい、そういう存在が確認されたということで話題になりましたけども、まあ、ああいうふうにロシア政府は、まあ、軍は送ってませんよというふうに、ね、はい、言いながら、まあ、確かに軍ではなくてワグネルの戦闘員を送ってそういう現地の民兵部隊を組織化したりとかですね、支援をしたりといったことをしたというふうに言われています。で、民間軍事会社をまあ送ることで軍事的な目標を達成しながら、いや軍隊を送ってませんというふうに関与を否定することができるという意味で、まあ、政府にとってはね、まあ、ある意味便利な存在だということが言えるわけです。
そうだったんですね。ワグネルはプーチン大統領にとっては都合よく使える便利な存在ということだったんですね。
そうですね、ワグネルはそういう形で過去数年間でシリア、リビア、スーダン、マリ、中央アフリカ、マダガスカル、モザンビーク、ベネズエラ、まあ、いろんなところに進出してですね、
はい、
ロシアのプレゼンス拡大に貢献していますし、まあ、プリゴジンというこのね、ワグネルの創設者、彼はこうした国々でいろんな資源開発の権益を獲得して儲けたりしていましたので、
はい、
まあ、ワグネルはですね、まあ、プーチンの対外政策をこう側面支援しながらもプリゴジンは自分の権力も強化していくというそういうプロセスだったということが言えると思います。
プーチン大統領とプリゴジンはウィンウィンの関係を築いていたということなんですね。
そうですね、はい、
それがなぜ今回反乱を起こすような敵対関係になってしまったんでしょうか。
はい、プーチンとプリゴジンというよりもどちらかというとこう、はい、プリゴジンとロシア軍の幹部、
なるほど、
この関係がですね、まあ、制御できないくらい悪化してしまって、
はい、
まあ、プーチン大統領は、まあ、最終的にはロシア軍幹部の方について、まあ、プリゴジンを、まあ、見捨てたという構図になります。
はい、
で今回のロシアによるウクライナ侵攻、これ我々、まあ、メディアも含めてですね戦争って呼んでるじゃないですか。
はい、
でもプーチン大統領はね戦争とは呼んでないんですよ。
なんて呼んでるんでしたっけ。
特別軍事作戦。
ああ、
もともとねすぐに終えるという予定だったからもしれないんですけども、こういうふうに呼んでるんですよ。
はい、
だからこう戦争だというふうに宣言して国民を動員するということが政治的にロシアできないんですね。
はい、
なので初期の頃は特に、まあ、軍事作戦もあんまりうまくいかなかったんでロシア軍の兵力が足りなくなっちゃったんですね。
はい、
そこでプーチンはプリゴジンの助けを借りなくてはいけなくと、いけないという状況になって、でプリゴジンは何をしたかというと、プーチン大統領から特別な許可をもらって、
はい、
ロシアのこの刑務所に行ってですね、囚人たちを集めてきて戦闘員としてウクライナの戦場に送ると、そういうことをしたわけですよ、
はい。
生き残ったら刑務所から出られるぞというふうに言って、人を集めて、囚人を集めて激戦地の最前線で戦わせたということになるわけですね。
なるほどですね、政府の裏仕事をする人材という意味では、いいリクルート先だったんですかね。
はい、送られる方も必死に戦いますから、そういう意味ではああいう厳しい戦いの中では効果的だったというふうに言えると思うんですけども、
はい、
でも普通に考えたらロシア軍としては嫌ですよね。こういう自分たちの指揮命令の外でね、
そうですね、
わけのわからない人たちが戦ってると。しかもなかなかロシア軍自体が戦果を上げられない中で、
はい、
このワグネル軍が戦果を上げてしまうんですよ、
うん、
そ
う
ですね、特にこの2023年1月にウクライナの東部のソレダルという町をワグネルが制圧してですね、
はい、
それまで連敗続きだったロシア軍に貴重な勝利をもたらすということがありました。それとさらにこのウクライナ東部のドネツク州の要衝といわれるバフムトというところがですね、
はい、
大変な激戦地になって、そこに今度ワグネルがこの囚人部隊を投入して、激しい戦闘を行いました。このバフムトの戦いってかなり、日本でも報じられたと思うんですけども、非常に凄惨なものになってしまって、
はい、
ウクライナ軍の側も相当ここで戦力を消耗したんですね。
そうなんですね。
でワグネルの囚人部隊と一緒にも双方消耗戦になってしまったんです。でこの戦闘を通じてこのプリゴジンとロシア軍のこのショイグ国防大臣だとかゲラシモフ参謀総長といったこの軍の幹部の対立が決定的になっていくんですね。
それどうしちゃったんでしょうか。
これね、前線でワグネルの戦闘員たちがまさに死に物狂いで戦うじゃないですか、
はい、
でそれに対してロシア軍はワグネルが必要とする支援を、あんまりしないんです。支援を渋ったんですね、
はいはい、
具体的には武器だとか弾薬や食料の支援を渋ったんで、
はい、
それでプリゴジンは不満を募らせていくわけですね。
なるほど。
で軍幹部からすると、ワグネルへの武器弾薬の補給を制限するというか、ワグネルに対するある意味嫌がらせと、もともとよく思ってませんから、ワグネルだけが一方的に戦果を上げて、っていうのは気に食わないっていうのもあるんでしょうね、
はい。
でワグネルもウクライナ軍もこれ両方バフムトで消耗してしまえばいいというふうに考えたと思うんですよ。
なるほど。
ですからショイグ国防長官とゲラシモフ参謀長は、プリゴジンと、ワグネルを、ある意味このバフムトで捨て駒にしてしまえというふうに考えたんだと思います。
それはプリゴジンさん怒りますよね。
そうですよね、それで実際プリゴジンは激怒しまして、
はい、
SNS とかでこのショイグ国防長官ゲラシモフ参謀長官のことを痛烈に批判するわけですね、
はい。
でそれでもワグネルは非常に甚大な損害を出しながらも2013年の4月にバフムトを制圧しました。で5月5日にはですね、武器弾薬足りないということで一方的にバフムトから撤退するということも発表しちゃうわけです、
はい。
でその時の発表がすごくて、プリゴジンさんはこのワグネルのね、自分たちの部下の兵隊がたくさん亡くなってしまったわけですけども、その遺体の横たわる中をですね、自ら歩く動画を撮影して、
なんと
それでロシア軍幹部を激しく非難したんですね、お前らのがね、支援しなかったから5倍もの戦闘員が亡くなってしまったんだということで、これは戦争犯罪に値するということで、国防ね、軍の幹部を戦争犯罪人というふうに糾弾したわけですね、
はい、すごいですね。
もうこの頃からはっきり言ってワグネルとロシア軍っていうのは敵同士みたいな感じになってしまっていて、実際このバフムトからワグネルの戦闘員たちが撤退するんですけども、
はい、
その帰り道になんとロシア軍は地雷を撒いたりしてたんですよ。でワグネルもそれ分かったんで地雷を撤去しようと思ってやったら、ロシア軍が発砲してきたとか言ってですね、そういうことも全部プリゴジン SNS で発表しちゃってたんですよね。で報復にね、このワグネルに対して発砲を命じたロシア軍の中佐を捕まえたとか言って、その中佐の様子を動画で流したりとか、ね、めちゃくちゃでした、
はい。
ですのである意味ロシア軍幹部の方はこれも何とかしなきゃいけないということで、ワグネルを含むこの非正規軍っていうかね、こういう民間軍事会社のこういう部隊、はい、もう国防省の管理下に組み込むということを決定して、
はい、
ワグネルの解体をしようということを決めたわけです、
はい。
で6月10日にショイグ国防大臣が通達を出して、ワグネルの戦闘員たちにですね、もう個別にね国防省と契約しなさいと、ね、そうしないと君たちはもう犯罪者だよと、
はい、
その期限は7月1日だというふうに一方的に発表しました。ですからプリゴジンからするとですね、これまで散々軍のために国のためにこう戦ってきたんだけれども、はい、自分たちの組織を解体させられてしまうということで、これだったらもうねロシアの軍のこの幹部たちをこう一掃するしかないというふうにまあ考えて反乱に打って出たんではないかというふうに思われます。
なるほどですね。もともと軍ができないことを代わりにやったり、まあ、政府にとっても都合のいい存在だったはずの民間軍事会社が、まあ、軍や、まあ、プーチン大統領でも手に負えない存在になってしまったっていうことなんですかね。
そうですね。でプリゴジンにしてもショイグ国防長官、ゲラシモフ参謀長、まあ、これ、全部ねプーチン大統領にとってはみんな部下にあたる人ですよね。
はい。
で自分の部下たちが、まあ、お互いにこう喧嘩を始めてしまって権力闘争をして、まあ、それをコントロールできなくなってしまって最終的に 武装反乱まで、許してしまったという、まあ、そういうことになるんだと思います。
なるほど。
まあ、結局この反乱はね、あの皆さんご存知の通り中途半端な形で終わってしまったわけですけども、
はい、
まあ、その辺の背景ですとか、この反乱後にワグネルがどうなったのかというあたりは、まあ、次回続編としてお話ししたいと思います。
なるほどですね。今回は民間軍事会社という存在自体やプーチン大統領やロシア軍とワグネルの関係、それから今回の反乱に至ってしまった背景についてご説明していただいたんですが、次回はその続編ということで、反乱後ワグネルやプリゴジンはどうなってしまったのか、今後ウクライナ戦争にどういう影響を与えるのかというところ、そういう点について教えていただきたいと思います。菅原さん、今回も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてお知らせです。菅原さんが学校長を務められている国際政治外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスでは随時会員を募集しています。菅原さん、このオアシスの活動についても教えてください。
はい、こちらは会員制のオンラインスクールで、国際政治や外交安全保障について基本から実践的な内容まで体系的に動画を視聴しながら自身のペースで学べるものになっています。この分野のプロフェッショナルの講師たちを集めた質の高い講義を提供していますので、ぜひたくさんの方々に受講していただいて、ニュースの背景がわかるだけではなく自分自身で情報を分析していただいて、国際政治や外交安全保障情勢を分析できる能力を身につけていただきたいというふうに思っています。また動画視聴だけではなくて、講師の先生方に直接質問をしたりコミュニケーションを取る機会もありますし、またクラブ活動といって学校で言えば部活にあたるような活動もやっております。
例えばどんなクラブ活動があるんでしょうか。
例えばですね、外交安保実地研修の会といって、自衛隊の基地をみんなで研修してですね、訪問して、部隊の様子を見学したり、自衛隊の方々と直接交流するような活動をしています。6月末には長崎県佐世保市にある陸上自衛隊の水陸機動団を会員の皆様と訪問してきました。
楽しそうですね。
はい、やっぱり実際に自分たちの目で見て現場にいる人たちの話を聞くことから学ぶことっていうのはすごく多いんですね。それとこういう活動を通じて会員同士の交流やコミュニケーションを深めるということができますよね。同じことに興味や関心のあるそういう仲間たちと一緒に楽しく学ぶと、そういう場を提供するのがオアシスですので、ぜひ皆様参加していただきたいと思います。
ありがとうございます。国際政治外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスの申し込みは oasis-academy.jp、オアシス -academy.jp までお願いいたします。ではお別れのお時間となりました。菅原さん、本日も盛りだくさんのお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたしました。